さあ、それじゃあですね、宅地の定義これね、やってみましょうかね。じゃあ過去問が皆さんお持ちという前提でいきますと、令和3年の12月の問題をちょっと見て、令和3年12月の問いの34を一緒にやっていきますね。どこだっけ、あった、ちょっと待ってね。あ、30あったあった。はい、でいきますよ。はい、宅地、あ、いい問題見て、見てる、うん、宅地建物に関する次の記述のうち、いいかい、宅地建物取引業法の規定によれば、なんて書いてある、正しいものはどれかと言ってますよ。3つは間違ってんだよと、まあこういうわけだよね。1番いきましょう。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地を、なんか聞いたフレーズだぞと、と言い、道路、公園、河川、広場、水路に供せられているものは宅地には当たらない。お、どうだっけかなと。まず最初合ってるよね。建物の敷地、建物の敷地に供せる土地を言いますよ。だから道路、公園、河川、広場、水路ってのは実際に建物の敷地じゃないですしね。仮に用途地域内だとしても、この道路や公園として使われてる、実際今使われてる土地は宅地じゃないから、あれ、これは丸かなとこう思っていただきたいんですね。丸かなとこういうふうに思っていただきたい。でその次にね、2番で、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は宅地建物の時に当たらない。これね、ごめん、次のね、宅地建物取引業の定義のところとちょっとこう、まあまあ、いや、この辺だからどうしてもミックスで出ちゃうんだけど、2番はね、建物の一部っていうと、例えばマンションのね、分譲マンションの一室、区分所有権の対象、占有部分、ちょっとまあこれもまたやるけど、それも、あの建物として見ますよ。その売買販売代理を業として行っています。あの新築マンションの販売代理なんて年中やってるわけですよ。住友不動産が建ててる分譲マンション、住友不動産販売という別会社が代理で売ってますからね。それはまあ業ですって言うんで、ちょっとこれはごめん、2番はまたあの次のところだけど、3と4いこう。3、建物とは土地に定着する工作物のうちって言ってまして、これね、実は宅建業法で建物の定義はないんですね、うん、ただ建築基準法で定義がありまして、ちょっとその引っ掛けなんですが、建物とは土地に定着する工作物を言います。まあここまでいいでしょうと。土地に定着しない工作、あ、ごめん、ちょっと待って、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱、もしくは壁、このおよびとかもしくはって言葉が出てくるけど、ちょっとほっといてまただんだん説明する。屋根および柱、屋根と柱、もしくはまあまあ屋根と柱、それから壁みたいなね。まあでもまあ平たく言うと、屋根があって壁があって柱がある、うん、まあそれは建物でしょと。工作物は工作物なんだけど、屋根がなければそれは建物じゃないよねと、まあそういう解釈なんだよね。あと土地に定着すると言ってまして、土地に定着しないんだけど屋根、柱、壁、まあ屋根や壁があるものって何でしょうと。そう、霊柩車そう、それとかあ とキャンピングカーとかね、なんだかトレーラーハウスとか、車輪がついちゃって移動するやつっつうのは、これは土地に定着しないからね、まあ建物じゃないんだけど、ただこれはね、建築基準法の話であってね。でこれ宅建法で何言ってるかというと、建物とはまあそういった工作物で、学校、病院、公館庁の施設の公共的な施設は建物に当たらない。じゃあ建物に当たらなかったら何なんだよバカっていう学校の校舎は建物じゃありません、アホかーみたいなね。これ出題者バカなんですよね。うん、だからダメだよね、こういうなんかふざけたさ。じゃあ学校の校舎は建物、じゃ区役所のあるでしょ、あれ区役所建物っていう、あれか、建物じゃなかったら何なんだと。宅建業法上建物じゃないとおかしいだ。だからこれね、ちょっとね、3番ちょっとバカなんですね、出題者がね。うん、だなんかさ、いわゆる公共物だから、公共物の建物は宅建業法の適用ないんじゃないのって、こういうのは言いたかったんだろうけどね、ちょっとなんかどうなんだろうみたいなね。そんなわけでございます。で4番、宅地とは、あ、だから3番はちょっと気にしなくていいです。今後これを使ってくる、この選択肢を使ってくるバカはいないと思います、主催者の中でもね。うん、 この取材者クビですね、こんなの出しててね、はい。選択肢の4番、宅地とは現に建物の敷地に強制られている土地、ちょっとここで違うよね、強制られるで強制られている土地を言い、地目現況によって宅地に当たるか否、違いますよ、まず強制られる土地を言いますので、現に建物が建ってなくても取引する建物、建物を建てるために取引する宅地予定地なんかも宅地にしますよと。でちなみにこの地目とか現況って何かっていうと、地目っていうのは不動産登記法で出てきますけど土地の種類を言うんですね、はい。で23種類ぐらいあって、でその中に宅地っていう地目があるんですよ。その他に田んぼとか畑とか山林とか、あとテニスコートや駐車場みたいに、なんだか何とも言えないなってやつは雑種地、業界では雑種なんて言い方しますけどね、まあ、そんなような地目があるんだけど、登記簿上の地目が雑種地でも建物を建てるんだって言うんだったら、ここは宅地にしようってことですし、現況ってのは見た目ですよね。で見た目で判断するわけじゃないでしょというような、ことで出てきましたのが令和3年でございました。で次もうちょい行きましょう。令和2年のですね、令和2年、あできた難しいなと思うと思う、だもう今日初めてやってんだから、まあ、しょうがないから、うん、しょうがないから、まあ、だんだんちょっと慣れるからちょっと我慢せい。令和2年の12月の問44です。令和2年の12月の問44。はい、いくよ。宅地建物取引業法に関する次の記述に正しいものいくつあるか出ました。4択と言ってますけど、正しいものはいくつあるかって、これ個数問題って言うんですね。で、そうすると、あ、い、う、えってなって、この中で正しいのはいくつあるかっていうね、あから A の記述の中で正しいのはどれだ、いくつあるかって話なんですよ。でこれ嫌だっていう人がいるんですね。でこの個数問題なんだけど、まあ、そんないっぱい出るわけじゃないのよ、まあ、3問ぐらいかな、年によってあれだけど、でね、出すのはこのように、例えばこの問いの44番なんて今初めてやってるから難しいと思うんだけど、こんなのねやってるうちにすぐ分かっちゃうんですよ、みんな。で過去問を、まあ、我々は5回解いてねと、そうすると40点ぐらい取れっからと。でそれぐらい解いてるとみんなもう覚えちゃうじゃないですか、中身を。だから普通に出してるとみんなできちゃうのね。だから個数問題にしてちょっと難しくしようっていう姑息な手段をねやってるわけなんですね、うん。まあまあ今回は初めてだから、そういえばと思うかもしれないけど、大したことない問題を個数にしてるっちゅうね、話ですよ、はい。あ、まあいいや、記述のは、宅地には現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、わ、来たよ、ほら、将来建物の敷地に供する目的で取引するの対象も土地、そうだよね、うん、これはそうだよね、あは丸だよね、でいい、農地です、農地、都市計画法に規定する用途地域内に損するものであっても宅地には該当しないっつってさ、よくわかんねえと農地、そうだな、これ宅地じゃねえなってやっちゃうんだよ。で宅建試験っていうのはほとんど勉強しない人が受ける試験ですんでねこう言っちゃなんだけど、よくわからんちんが受けるわけよ。だこういうのはなんか命令とか言って引っかかったってバカみたいなこと言ってんだけど、用途地域内でしょ、用途地域には原則宅地じゃん。で用途地域内で宅地にしないのなんだっけったら、道路、公園、河川、広場、水路として使ってる土地だけでしょ。農地ってのは道路ですか、農地ってのは公園ですか、農地ってのは水路ですか、農地ってのは河川ですか、農地ってのは広場ですか、違いますよね、うん。だから農地として使ってても道路、公園、河川、広場、水路じゃないんだから、これは宅地だよと、こういうことですね。あ、そうだ、道路、公園、河川、広場、水路、これ覚え方は道路の道、公園の公、河川の河、広場を公と呼んで水路は水と読みましょう。どこが洪水、こういうの置いといて、はい。ではリピートアフターミー、ちょっと順番が前後したけどここでやろう、用途地域内で宅地にならないもの、道路、公園、河川、広場、水路、覚え方です。どこが洪水、カモン、グース、もう一回、どこが洪水、カモン、グー。これね、壁に向かって一人でやってるんですよ、40年も、はい、大したもんだろ、これも、はい、どこが洪水。 ちょっと今あのよからぬことを言いそうになりますあのさっきセクハラとかうるさいからねちょっとねすいません、建物の敷地に供せられる土地であれば、来た来た、建物の敷地に供せられる土地、これだったらば用途地域内外問わず宅地です。まず用途地域だろうが何だろうが建物の敷地に供せられる土地は宅地です。で用途地域内は原則全部宅地にします。ただどこが洪水だけは宅地じゃありませんと、こういうことだからこういう言い方でも丸になるんだよね。で A です。道路公園河川等の公共施設のように供されている土地は用途地域内に損するものであれば宅地に該当する。いやー違うよね。道路公園河川、などどこか洪水の土地ですね、供せられている土地ですけど用途地域内で張ってもこれは宅地にしないと。用途くどいようだけど用途地域内は原則宅地にするけど、まあ建物の敷地に供する供さないにかかわらず、まず用途地域内って言ったら、まあ、建物を建てることを前提にしますから月決めの駐車場だろうが資材置き場だろうがまあなんだろうがとりあえず宅地にするけども、ただどこが洪水だったら宅地にしないよと、こういう話なんですよね。だ正しいものはあとうの2つと、こういう、ことですよ。はい、どうでしょうかね。令和2年のね、12月でございます。その次あと2問ほどいきましょう。令和1のですね問い42、まあ、こうしてみるとね令和になってもこれね、私あの平成元年何年前だもう40年ぐらい前だけど竹越しになりましたけど延々と同じようなのが出てるんですよ。 この手は出てるんです、まあ、令和になっても出てるんだよね。で私ね受験したのは昭和62年なんですよ。で平成で63年はバイクで違法集して遊んでて金がなくなっちゃったんだよね。昭和64年かな、だから先生デビューしたんだけど途中で平成になっちゃったんだよね。あの1月の何日かでね。だからまあ平成で、デビューして、でまあ令和だ、昭和平成令和とですねあの3時代に分かったなんか宅建に絡んでるというですね、なんか大丈夫かな俺みたいなね。令和1年の問いの42でございます。いきましょう皆さん。令和1の問いの42ございますって俺がすいません追っついてませんでした。令和1のあったあった、はい、宅地建物取引業法第2条第1号に規定する、これは気にしなくていいです。宅地に関する次の記述のうち誤ってるものはどれでしょうか。いきましょう。建物の敷地に供せられる土地は、来たよ、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わずまず宅地だよと、ここまで言うね。で道路公園河川等の公共用施設のように供されてる土地は用途地域内であれば宅地とされる。バカじゃねえの。違うよこれさ、これもし一番罰なんだけど、だからこれが正解者なんだけど正解だよね。これさよ、俺だったらさ、建物の敷地に供せられる土地は都市計画に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、ここまではいいんだよ。道路公園河川等の公共用施設のように供せられている土地は用途地域内で、まあでもちょっとダメか、そうだな、用途地域内であっても、でもおかしいなおかしいな、ちょっとごめん、今俺これお前ちょっと何なのこの文章と思って直そうと思ったんだけど自分も分からなくなる。まあちょっと話戻しますと、用途地域内でも宅地ではないんだよね。あ、だからさ、道路公園河川等の公共施設共生土地は用途地域内であっても宅地とはならないで丸だったんだよね。でそれを無理に罰にしようとして用途地域内であれば宅地とされる、なんかちょっと変な、ちょっと座りの悪い、ですよね。うん、だからでそこでこれ結局1番が×で、ちょっとねこれ令和のね123の宅建業を作った人がさ、あんまりセンス良くなかったよね。でさっきのほら、なんだっけ、学校は建物じゃねえとあんなバカみてえなったでしょ。多分このねちょっとセンスのないやつが作ったんじゃないですかねこれね。だ1番は本来は丸パターンで出すべきだったのよな。用途地域内であっても宅地とはならないだったら丸かなってパターンだけど、で多分全部丸になっちゃったんでどれか×にしろって言われて、じゃあ1番×に示す、へえとかってさ、バカがいたんだよね出題者もね。2番です、はい。 まあ、これほら、あの大人女子宅建の皆さんしか聞かないから言いたいこと言えるんですよ。国交省とか聞かないから、国土交通省とかさ無料でやってると YouTube だと聞いてたりするからあれだけど、2番、宅地とは現に建物を敷地に供せられてる土地に限らず、おお、そうそうそうそう、広く建物の敷地に供する目的での取引対象、そうそうそうそう、地目現況の意見を問わな、そうそう、でこの多分令和1年の問題を使って、さっきなんか地目現況がどうのこうのでなんか罰パターンで作ってきたけども、だから出題者ってのもだから過去問を見てアレンジして作ってるだけなんだよね、うん、まあ俺たちの模擬試験もそうだけどね、うん、そんなもんなんですよ、はい、まあ、とにかくあの皆さん、大変だと思うかもしれないんだけど、ちょっと我慢してやってみて、うん、すぐ、分かってくるから、はい。3番いくよ。都市計画法に規定する市街化調整区域内、市街化調整区域内、用途地域じゃないんだよね。建物の敷地に供せられる土地、まあ、市街化調整区域だろうがなんだろうが、用途地域だろうがなんだろうが、建物の敷地に供せられる土地は宅地だから、これ丸なんですね。で、市街化調整区域って何ってのをちょこっと説明すると、この市街化調整区域っていうのは、あの読んでの通り、市街化を調整する、まあ、つまり市街化させたくない区域って意味なんだよ。あるの、こういうのもあるわけ。で、市街化調整区域は以下、原則として建物を建てたり、宅地の造成工事ってできないのよ。そう。だから、市街化調整区域内の土地っていうのは、例えば横浜市とかさ、なんか、そのなんか著名なね、市の名前がついてても、市街化調整区域ってやっぱあるわけで、そうすると、大体ですね、市街化区域っていうのは建物建てていい方、市街化調整区域では建物建てちゃダメな方、で市街化調整区域だと土地の価格10分の1ぐらいなんですよ。激安なんですね。はい。なんで、うっかり買っちゃうっていう人もいなかないんだけど、だからそういうのほら、宅地建物取引士がね、また後でやるけど、重要事項の説明をする際に、ここはなんでこんな安いかっていうと、市街化調整区域なんですよと、こう説明しなきゃいけないんだよね。なんだそうなんですか、でも、市街化調整区域、私、ドッグランで、犬の散歩でこの土地買うんですって、そういう間抜けがいればさ、別にいいんだけど、建物建てたいのに調整区域買ってもダメなんだと。ということがあるんですね。でそれでこの市街化調整区域には、まあ、用途地域なんかまずまあ原則指定してないし、うん、市街化区域の方は用途地域を指定するんだけど、ちょっとこれまた後で都市計画法でやるけども、話を戻しますと、だこの出題者もセンスが悪くてさ、市街化調整区域内は原則建物を建てねえんだから、建物の敷地っていう話持ってくんのはなんか座りが悪いよねと思うんだけどね、うん、だけど、まあ、市街化調整区域であろう、あっても、まあ、市街化調整区域だろう、なんだろうが、とにかく建物の敷地に供せられる土地なんだから、これ宅地でしょと。まあ、こういうことですね。で、選択肢の4番、都市計画に規定する準工業地域ね。これがね、準工業地域って用途地域の一種なんですよ。さっき13種類ありましたっていうふうに言いましたね。で、住居系が8個、商業系が2つ、工業系が3つなのよ。で、準工業地域っていうのは、マンション、戸建て住宅とあとちょっとした工場、それが混在しちゃってもいいよっていうね、地域を言いまして、まあ何建て、まあいや極端なあれよ、なんか例えば、大規模な工場とかさ、あとはこの、まあ、風俗系とかね、はっきり言うソープランドね、うん、これだって商業地域はいいんだ、ソープランド建ててもいいんだけど、準工業地域はダメとか若干あるんですよね。若干そういうことは、そのソープランド試験出ません、ごめん。昔は出たんだけど、なんかね、どっかのタイミングで出さなくなったんですよね。はい。で、つまり、まあ、だから、その、工場、大きい、大規模な工場街がある、近隣の住宅街みたいなイメージなのかな。ちょっとした工場と飲み屋と、まあ、軽いね、飲み屋、軽いあれと、それから、キャバレーはいいんだよね、キャバレー、キャバクラとかそういうのは構わない、でもソープはダメとかさ、あって、あとそれからなんだろうな、まあ、マンションも建ってもいいっていう雑多な地域になったんですね、この準工業地域、まあ、用途地域の石です。で、この用途地域内ですから、建築資材置き場っていうふうにね、言ってますけど、まあ、これも宅地にしましょうと、そんなようなわけでございました。はい。 ちょっと用途地域の話はまた後でやるけど、まあまあこういう風な出方をするぜと。でね、他県試験なんだけど、今ほらやったところでこれやってこれやってみたいな感じでやるから、あの前後左右まだ全部つながってない中でやるからね、用途地域だの市街化調整区域が出てくると、なんだろうと思うかもしれませんけど、一通りやった後だったらはいはいなるほどねってわかるから、ちょっと待っててね。うん、もう一個、向こうで今回ちょっとここまでいきましょう。平成27年の問いの26番、これも宅地では前出た、いくつあるから出たよね。次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば正しいものいくつあるか、でこういう時はあいうえとなってまして、この中で1個ですか2個ですかみたいな話ですね。で、あいきましょう。都市計画法に規定する工業専用地域内、ここでね、あ、そう、さっき準工業地域っていうのは出しましたけど、この工場系3つあるって、工業系3つあるって言いました。準工業地域、工業地域、そして工業専用地域って、この3つあるんですよ。でこの工業専用地域っていうのは、もう専用って名前がついてる通り住宅建てちゃダメなんですね。唯一です。13個あって12個までは住宅建てていいんだけど、工業専用地域だけは住宅もダメ。はい、まあ、それからそう飲食店なんかもダメとかね、うん、こういうやつなんですね。でそれから、ちょっと危険な工場も建てていいよとかね、まあ、そういうことを、そういう感じの、街並みです。で工業専用地域内で建築資材ですね、宅地に該当するそうです。工業専用地域ってのは用途地域内です。用途地域内、宅地にならないのは何ですか、どこが洪水だけですよね。私建築資材置き場ってのは、だから宅地になりますよっていうんで、あはいいと。で、い、社会福祉法人が高齢者の、あ、ちょっと待って、これごめん、免許の話になってて、これはねちょっと次やるわ。で何が言いたいかというと、社会福祉法人がね、高齢者云々かのこれほっといて、住宅の貸借の売買、つまり建物の賃貸仲介を反復継続仕事としてやるんですね。つまり、まあ、貸主借主の間に入って賃貸借契約をまとめちゃおうと、こういう仕事ですよ。で誰がやるんですかって、社会福祉法人が仲介してますよ。免許いるんですか、やってることは賃貸仲介だから、まあ、普通は免許いるよねって話なんだけど、でも社会福祉法人だからいらないのかなって、こういう引っ掛けなんですね。いや社会福祉法人だろうが、例えば学校法人だろうがいるんです。でね、こういったね、公共、まあ、公共的な、まあ、法人って言ったらいいのかな、免許なく、免許、宅建業法適用しないのは国とか地方公共団体とか、まあいったものは免許適用しないけども、ごめん、宅建業法適用しないから免許の規定も適用しないんだけど、そうじゃない、こういった公益法人臭いやつね、うん、これは宅建業法の適用あります。でなんかなんとなくさ、社会福祉法人だから、でさらに、なんだこれ、高齢者の、うんだらかんだらなんて、さもそれらしいこと出す、うん、引っ掛けですね。なんかでもこれはなかなかナイスですね。ナイス、いいわ、ナイス、引っ掛かる人いるかもしれない。うですと、ううね、都市計画に規定する用途地域外ですね、外、ですんで、用途地域じゃないところ、建物敷地かどうか、倉庫のように供されてる、いや倉庫って建物ですよね。で実際供されて、まあ供されてると言ってますんで、これは宅地になりますよね。はい。で、絵です。賃貸住宅、あ、出ました。これごめん。これもちょっとあれだな、次のところ。これ、賃貸住宅の管理業者って何かっていうと、いわゆる賃貸管理ってやつで、大家さんの方に張り付いてる不動産会社で、家賃集金代行とか、そんなことやって、あと、居住者からのね、クレームっていうか、ほら、ここ修理してくれと、なんとかそういった対応もすると、その代わり月々の家賃 5% ちょうだいねという仕事をやってるのが管理業者なんですね。で、彼らの話をしてます、賃貸住宅、まあ、大家さん側に張り付いている管理業者が、貸主、オーナーから管理業務と合わせて入居募集の依頼を受けたっていうんで、ちょっとさ、客付けっていうのよ。借り主を探すこと、ちょっと空き物件出そうなんで、ちょっとお客さん探して仲介やってくんないみたいなこと言われたんですね。で管理業務だけだったら実はこれ宅建業じゃないんだけども、賃貸仲介みたいなことやれと、入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介、これ貸借の媒介、まあ、賃貸の仲介を反復継続してやる仕事としてやる、いやこれはやっぱり免許は必要となっちゃいますよね。これ後でやります。はい。 やりますね、まあ、一応そういう、まあ、引っ掛けと言いましょうかね、あれでやりましたと。ということでね、宅地の話はね、これあと、それからうだけね、いとえはじゃあ次の音声講義でありますけど、宅建業の定義、ちょっとここをやっていきたいと思います。まあ一応ね、過去問としてはここまで、はい、都合6も、あ、ごめん、4もだな。令和3年の12月、令和3年12月の問い34、令和2年12月の問い44、令和1の問い42、それから平成27年の問いの26、この4つがここでできれば OK と。じゃあ続きの音声講義、どうぞお聞きください。